今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼はドクター、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。で今日はですね、本日9月17日がキュートな日ということでございます。いつも若々しい大人をキュートなということを提唱されている作曲家の中村泰治さんがキュートなという語呂合わせから制定した記念日でございます。というわけで今回はキュートにちなんだ楽曲、キュートソング特集をお送りしてみたいと思いますので、30分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は K&T レコーズ、杉本秀也司法書士事務所、シロロネットの提供でお送りします。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めましてこんばんは、竹迫凛太郎です。
杉本秀也です。
今日はですね、9月17日、はい、キュートな日ということでございまして、はい、まあ、そんな日もあるんやなという感じでございますけれども、ね、はい、キュートにちなんだ、まあ、要はキュートというね、はい、あの言葉の入った楽曲のね、うん、特集を、今回はやってみたいと思います。はい、一発目ね、なかなかいい感じの、ね、ちょっとスワンプロック調のね、うん、いいのがかかったわけなんですけれども、うん、1曲目お聴きいただいたのはドリス・トロイという人のですね、はい、Ain't That Cute という曲をお聴きいただきました。
はい、
ご存知ですか？
いやいや知りません。
これはでもね、はい、知っとくべきのやつですね。
うん、いいですね。
うん、まあドリス・トロイさん、はい、アメリカ出身の R&B シンガーなんですけれどもね、はい、この、今かけたのはですね、うん、なんと1970年に、はい、ビートルズのアップルからアップルレコードから出したアルバム、はい、ドリス・トロイってアルバムのね、はい、の、あのオープニングナンバーだったわけです。
はい、
作詞作曲はジョージ・ハリスン&ドリス・トロイで、プロデュースはジョージ・ハリスンで、編曲の方もジョージ・ハリスン&ドリス・トロイ、そして演奏陣が何といってもこれでございます。ギターはジョージ・ハリスンとエリック・クラプトン、
おすごい、
ベースはクラウス・ブーアマン、ドラムがリンゴ・スター
、おすごい、
そして鍵盤がビリー・プレストン、もうほぼどういうんでしょう、後期のビートルズのサウンドなんです ね、
そ、 ですね、
そこに黒人シンガーの歌が乗ったという、それはもう悪いはず
がな い、
だ
ろ
うとエリック先生もいますし ね、
そうですね、
素晴らしいんですが
、はい、
ドリストロイっていう人はですね、1963年に、うん、まああの一つの、まあ、R&B クラシックになってるんですけれどもね、はい、Just One Look という曲をヒットさせて、うん、まあ、その後ほとんどワンヒットワンダーのような感じで表舞台からもう姿を、うん、消してるような、ね、はい、状態になってたんです。
はい、
それが1969年に投影しましてですね、
はい、
その時をきっかけにビートルズのアップルと契約したと。そして、今回のあのお聴きいただいたね、この Ain't That Cute の入ってるドリストレイというアルバムを70年にリリースしたわけですね。
はい
はい、アルバム時代はもうそのジョージ・ハリスンがあの、まあ、主体となってる感じで、
はい、
先ほども言いましたけどリンゴとかクラウス・ブアマンとかね、エリック・クラプトン、ビリー・プレストンね、さらに言いますとデラニー&ボンニュー、レオン・ラッセルとかですね、まあ、いわゆるあの70年代前半のね、ジョージの人脈をフルにあの総動員したような、あのメンツで作られておりまして、まあ歌手は黒人シンガーですけれども、まあ、あの作品のテイストとしたら、まあ、こういわゆるスワンプロックってやつの、まあ、うんうん、あの一つにあのなるんじゃないかなと、
はい、
でサウンド的にはこれはもう傑作と言って、もう過言じゃないと思うんですけれども、うん、ただまあセールス的には あまり良くなかったと、うん、まあ、アップルの作品なんかね、出来の割にはあんまりちゃんとビートルズのね、うん、あのところから出てるにもあんまりあの、ね、大きなヒットにつながらなかったっていうのはなんかちょっとなんでだろうって気はしますけれども、ね、まあ、これも、そんな感じの一枚でございます。
はい、
まあ、特にこのドリストロイのこのアルバムはですね、まあ、アップル結構たくさんあのアルバム出してるんですけれども、はい、その中でも、まあ、最もその音楽的に実りのあった作品の一つと言っても過言じゃないやつなんでね、
はいはい、
2010年にね、まあ、このアップルのいろんな それアップルレコードから出たねいろんな諸作品がですねリマスターされてドーッと出たんですね、はい、ボックスなんかも出されましたけれども、現在もまだ普通に売られてますから、ビートルズは好きだけどまだアップルの、そういうのまでは手が回ってないっていうような方はですね、はい、これも絶対聞いて損はありませんから、ビートルズファンなら、聞いていただきたいし、このドリストロエあたりぐらいからね、攻めてみるのもいいんじゃないかななんて思いますので、
はい、
もし興味があければよくあればぜひね聞いてみてやってください。
はい
はい、さて、2曲目でございますけれど、今回はね、まあ以上ドリストロエさん R&B シンガーでございますので、
はい、
3曲とも一応黒人シンガー、黒人ものでまとめております、はい、ね。次はもう完全にソウルミュージックでございますね。まあ、先にアーティストを言いますと J.R. ベイリーでね、いう人なんですけれども、元、名門ドゥーワップグループザ・キャデラックスのメンバーで、メイン・イングリディエントやダニー・ハサウェイなどに楽曲を提供する有能なソングライターでもあります。まあ、黒人のシンガーソングライター J.R. ベイリーさん、その人が、1974年に発表した初のソロアルバム Just Mean You っていうアルバムがあるんですけれども、はい、そこに含まれているキュートに関する楽曲を次はお聴きいただきたいと思います。
はい、
アルバム Just Mean You よりJR ベイリーでキュートアズアボタンをお聞きください。はい、JR ベイリーでキュートアズアボタンをお聞きいただきました。
はい、
ですね、まあ1974年の、ファーストソロアルバムなんですけれどもね、はい、まあ素晴らしいんです、うん、作品の内容は素晴らしくて、
はい、
まあそのソウルファンの間ではね結構こう、うん、有名なやつなんですけれども、
はいはい、
まあ、セールス的には全くだったと。
うん、
でまあそれはいわゆるソウルマニアの間ではただこうスイートソウル、ニューソウルというんですかね、まあ、その辺のまあ名盤という形で、はい、名が通ってまして、
うん、
なんだけどまあこうね全然セールス的にパッとしなかったレコードなのでなかなかこう CD 化はされなかったんですけれども、うん、1995年にね、はい、コーネリアスっていう知ってますか、小山田圭吾さんね、その人のレーベルからですね、
はい、まあ、
世界初という形で CD 化されて、
はい、
それをきっかけにその後も何度か、まあ、こう日本を中心にリーシューが繰り返されているというやつです。
はい、
で、まあ、この作品の目玉はですね、
はい、
ダニー・ハサウェイっていう人に提供したラブラブラブっていう楽曲があるんですけど、いい曲なんですが、
はい、
これの作者版が聴けるということだと思うんですけれども、はい、まあ、それ以外にでもですね、まあ、大体どの曲も味わい深くですね、今回おかけしたこのキュートアザボタンもですね、うん、私的にはこう、シャイライツとかですね、まあ、いわゆるそのシカゴソウルっぽい感じのテイストがすごく好きで、
うん、
ね、まあ、隠れた名曲の類なんじゃないかなと思って、はい、まあ、今回、持って、参ったわけでございます。
はい、
今も P バインっていうね日本のその、インディーレーベルからですね紙ジャケで、うん、発売されておりますので、ミニューシュで興味のあるという方は早めにゲットされることをお勧めいたします。
はい
はい、さて、まあ、今週もお便りの方じゃ行ってみましょうか。
はい、今週もお便りありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
元気ネームノンスタイルさんからいただいております。
はい、
はい、先生こんばんは。
こんばんは。
初めてお便りします。
はい、
夏休みに東京に行くことがあり、お茶の水の楽器屋街を見て回りました。
う
ん、たくさんのギターが並び思わず1本欲しくなりました。
はい、
先生最近何か楽器を購入されましたか？ピンキリで正直よく分かりません、はあ、といただいておりますけど。
ああそうですね、
うん、
楽器ね、
楽器ね、
シタール買いましたね。
ああ、この間、ね、
あなたも
一緒に来ましたね。
買った現場にいましたね。
買いましたね、
はいはい、エレクトリックシタールを、
はい、
あれいつでしたかね、ポール・マッカートニーのコンサートで東京に行った時に、その勢いで買いましたね。
そうでしたね、
でしたね、あれお茶の水じゃなかったと思うんですが、
うん、
まあ、お茶の水でもよかったんですけれども、
はい、
まあ、そのエレクトリックシタールがあったのがその、はい、どこでしたっけあれ、どこやったかな、
どこでしたっけ、まあ、僕もついてただけなんで忘れましたけど、
秋葉原かな。
ああその辺でしたね。
あそうだ、その辺かな、
うん、
で買ったんですけれども、
うん、
いやまあでも実際そのお茶の水はすごいですよね、うん、あれは多分世界一なんでしょうね。
はい、
あもう一個そういえばあれですね、ロンドンでパーラーギターってわかります？
いやどんなやつですか？
まあおもちゃ、おもちゃというか子供が使うって言ったらあれですけども、うん、ちょっとおもちゃっぽい、
うん、
なんか可愛らしいね、
小型の、
そうそう、ちょっと小型で、うん、なんか飾ってもなんか可愛らしく
あの飾れるような、はいはい、そういう、まあ おもちゃというか、うんうんうんうん、ちょっとした時にこうポッと取って弾くみたいな遊びでみたいなやつがあるんですよ。パーラーギターっていうね、はいはいはい、
あもうそのギターから音出るようなやつですか。
もちろん
アンプみたいな。
いやアコギですよ。アコースティックみたいですよ、はいはい、うん、ちょっと小ぶりの、うんうんうん、それをそういえばあのロンドンで買いました、ロンドンはデンマークストリートっていうところがそのお茶の水に当たるんですけれども、うん、トッテナムコートっていうところ あの近くにあるんですけれどもね、うん、まあ、そこも崖が並んでるんですが、もうそれはもう全然規模違いますよ。それはロンドンの人はデンマークストリートとおーって感じですけれども、うん、いやちょっとあの正確には言えないですけれども、うん、下手したら10分の1ぐらいかもしれませんね、
うん、そんなに、
お茶の水のあのあの楽器の充実芸はあれ異常やと思います、ね、うん、多分ないもんないでしょ。
ああ、まあそうですよね。
だから海外アーティストもわざわざお茶の水で買って帰る言いますもんね、うん、イギリスのアーティストが日本に来て買うとか、うんうん、こんなのデンマークストリートにはないよという感じで、
ね、
う
ん、まあ、そんなにでかいですねお茶の水は。
あれは異常だと思います、うん、昔10年以上前にニューヨークのその楽器屋がも行ったんですよ、
はいはい、
それもまあそのデンマークストリートよりは大きかったと思うけれども、はい、でもまあデンマークストリートみたいなもんでね、
はあ、
あのお茶の水はちょっと異常でございますね。あれはすごいと思いますわ。
そうなんですね、
1日潰れますもんね。
そうですね、
なので私が買ったのは、うん、最近のはエレクトリックシタールと、はい、それからパーラーギター、あれグレッチですね、うん、私のパーラーギター、そのパーラーギターを実はその今度のニューアルバムのジャケットでね、
はい、
あのそれを持ってる写真なんですよ。あの、うん、ロンドンで写真撮ってまいりました、
ね。はい、わかりました。
その2つでございますね。
はい、はい、
まあそんなところでしょうか。
はい、わ、はい、かりました、
はい、
はい、今週もお便りたくさんありがとうございました、はい、
ありがとうございました、
はい、
さて、キュートソング特集、次がラストでございます。次はね90年代ですね、
うん、
90年代の、黒人アーティストでございます、ジョニー・ギルは有名な人でございますけれども、
うん、
まあ、そのジョニー・ギルさんがですね1990年に、まあ、モータウンからねジョニー・ギルってアルバムを出してこれでブレイクするんですけれども、はい、その次の作品で、まあ、同じくモータウンから出された、まあ、彼のキャリアとしては通算4枚目のアルバム、うん、Provocative ってアルバムがあるんですけれども、そこに収録されたナンバーでシングルカットもされたやつを次は聴いていただきたいと思いますね、
はい、
まあ、先に曲名言ってしまいますけれども、アキュートスイートラブアディクションっていう曲なんですね、はい、うん、アディクションってわかりますか。
アディクションはその何ですか、あれでしょ、
どれですか、
中毒みたいな。
おおお、うん、そうそうそうなんですよ、うん、だからどっちかというとアディクションソング特集とかがあればそっちなんでしょうけど、
あ、
まあ、そんな堅いことは抜きで、うん、ね、キュートが入ってて曲が良ければいいということでね、許していただきたいんですけども、ね、まあ、今回これを持ってきたんですかね、
はい、
ね、まあ、90年代でございますので、うん、制作を担当したのは、ジャム&ルイス、そしてベイビーフェイス、まあ、この時代を象徴するような、音楽ねプロデューサーたちでございますけれども、まあそれらが絡んでおりまして、うん、今回お聴きいただくこのアキュート、スイートラブアディクションもですね、ジャム&ルイスがプロデュースしております、
うん、
でちょっとね、まあいわゆるソウルというよりかは少しこうライトな感じなんです、まあ、次聴いていただけたら分かるんですけれども、
はい、
ちょっとライトな雰囲気で、
うん、
個人的にはねちょっとホール&オーツのダリル・ホールに通ずるような感じなんですよね。そこが好きで、
はいはいはい、
これをかけてくれた、
はい、
ということでね持ってまいりました、
はい、
まあ、あのごちゃごちゃ言わずに最後はこの曲を聴いていただきたいと思います、はい、アルバム「プロボケイティブ」より、ジョニー・ギルで「アキュート・スイート・ラブ・アディクション」をお聴きください。
姫路市役所から北へ徒歩1分、相続手続きに不安のある方は安心、親切、丁寧の杉本秀也司法書士事務所まで。
さてそろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今週もお楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのお便りを募集しております。以下のメールアドレスまでお寄せください。793@fmgenki.jp です。件名にドクター竹迫のミュージッククリニック宛てと記入して送ってください。 この番組ではブログも開設しております。ドクター竹迫のミュージッククリニックとウェブで検索をお願いします。
はい、というわけでキュートソング特集はこれにてお開きでございます。来週はですね、放送日前日の9月23日が秋分の日ですので、
はい、
この時期恒例の特集になります。秋に関する楽曲の特集、はい、オータムソング特集をお送りしてみたいと思いますので、そちらの方もどうぞ楽しみにしてみてください。それでは、今日はこの辺でお別れしましょう。竹迫倫太郎と
杉本秀哉がお送りしました。
それでは皆さん良い1週間を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は K&T レコーズ、杉本秀哉司法書士事務所、チロロネットの提供でお送りしました。安らぎも覚える。